説教は悔い改めの身を結ぶ信仰と題します。目黒先生がやっていただきます。
前回私たちは神の言葉がヨハネに下ったと聖書にありますように、ヨハネが神の言葉を受けて、そして神の言葉を告知する預言者として登場したところを学びました。預言者というのは、神様の言葉を受けてですね、そしてそれを人々に語るという、そういう役割ですけれども、その神の言葉を受けた預言者ヨハネのいわば登場というもののそのところを、学んだわけです。でそしてその預言者でありますヨハネが語ったのが、悔い改めの洗礼のメッセージということです。で悔い改めの洗礼というのは何を意味するか、悔い改めというのは神の方へと立ち返ることだ。そしてその神様の前に私どもが砕かれて、そして私たちの思いがまっすぐに神様へと整えられるべきこと、このことをですね、ヨハネは人々に求めたということをお話をしたわけであります。で今朝はその続きであります。7節から14節のところですが、その続きの中で言われていることは何かというと、ヨハネが悔い改めの洗礼を述べ伝えたという時に、その述べ伝えた内容、すなわち悔い改めるということの具体的な内容というものが記されている箇所が今朝の箇所です。したがって今朝私たちは悔い改めとは一体何なのかということを非常に具体的にこのところから教えられるというふうに思います。ヨハネは今申し上げましたように、神様の言葉を受けてですね、人々に語り出す、そして悔い改めをこう語ったのでありますが、でその時に7節を見ますると、そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのかと、こういうふうに語るわけであります。でこの時ですね、ヨハネが悔い改めよ、彼らはいわば荒野の中でですね、それを叫んだわけですけれども、その時にたくさんの群衆がヨハネのところに来たと書いてあるわけですね。出てきたと書いてありますから、おそらくそれはいわばエルサレム、神の都、そこから荒野の方に出てきた、ヨハネのところに来たと、こういう意味だと考えることができます。でヨハネの言葉に応じまして、これだけですね、大群衆がヨハネのところに洗礼を授けてもらおうとして出かけてきた、そしたらそれをヨハネは非常に喜んだかというと、実はそうではなかったわけですね。たくさんの人たちが詰めかけていったときに、彼が語った言葉は激烈な言葉です。どういう言葉であったかというと、今読みましたように、蛇のマムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのかと、非常に厳しい言葉を語るわけです。マムシの子らよというのはですね、これは聖書の中で神に敵対するものという意味ですね。したがって神の民としての資格を失ったもの、これがマムシの子らという言葉で表現されているわけですね。でマムシというのは何かその火があればですね、当然焼かれてしまうから、その火の危険性の中で、思わず知らずマムシがですね逃げ出していく、そのことを言ってるわけですね。ヨハネは神様の言葉を預かって人々に悔い改めを語る、それは神の怒りと裁き、神に背く者に対してはそれをもたらすものでありますから、そうすると人々はですね、そのことを恐れて救いに入れられるためにヨハネのところに来たわけです。 そのことをヨハネは問題にしているわけですね。マムシの子らよ、お前たちはそういうことですぐそのために逃げ出す、そういうことで来たのか、でただそれから愛にそこから逃れたいとして来たのか、しかしお前たちが神の怒りから逃れられると一体誰が教えたのかと、こういうわけです。9節のところでは、斧はすでに木の根元に置かれている、四味を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるという、こういう激しいですね、言葉、警告を発しているわけです。でなぜですね、わざわざ群衆がですね、穴の中で叫んだ彼のもとに来てですね、洗礼を受けようとしているのに、なぜこんな言葉を発するのかということです。なぜマムシの子らよなどという激しい言葉を使うのか。実はですね、前回申し上げましたように、預言者というのは実はイスラエルの歴史の中でこの時400年間現れなかったんですね。マラキという預言者がいて、それから400年間預言者が現れなかったんですね。で人々は預言者の登場というものをものすごく待ち望んだんです。預言者というのは神様の言葉を受けて語るわけですから、神様の言葉が下るということは何事かが始まるということですね。神様がそこに乗り出されるということを意味しているんです。だから預言者が登場するということは、イスラエルの民たちにとっては、自分たちにとってはいよいよ救いが来ると、こう考えるんですね。あのローマの帝国の支配から自分たちが解放される、そういう救いの時が来ると、こう彼らは期待するわけです。ところが預言者でありますこのヨハネはですね、悔い改めのバプテスマを述べ伝えるわけですね。それは神に背く者たちにとっては、これは裁きの時だ、こう彼は語る。そうするとたくさんの人が来て、それならばですね、まず清めを受けておきたい、こう言ってみんな詰めかけてきたと、こういうことです。しかしながら詰めかけてはきたんですけれども、一体彼らが詰めかけてきたことの背後にあるものは何なのか、もっと言うならば彼らの本音は何なのかということになるわけです。それは非常に安易な形だけのものだった、極めて表面的なものであったということなんですね。どうしてそれが安易なものであったのかというと、これはですね、先ほどの言葉の続きを読みますと、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べ、我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。アブラハムの子というのはですね、彼らは、まあ、今もそうですね、ユダヤ人たちはアブラハムの子孫だ。アブラハムの子孫ということは、アブラハムが特別に神様から選ばれた。そしてそのアブラハムの子孫はですね、神に特別に選ばれたものとしての祝福の民だ、ね、こう考えている。だからアブラハムの子孫であるということ、それは非常に大きな誇りであって、その時には自分たちは選ばれた神の民なんだ、こう彼らは考えてたわけですし、で現在でもそうですね。ユダヤ人の誇りは先民意識といって、自分たちは神の民である、なぜならばアブラハムの子孫であるからだ、こういう考えが今だってこれははっきりとあるわけですね。だから今度ユダヤ人以外の異邦人に対してはバルバロイ、野蛮なものと言ってですね、異邦人たちをこれをですね見下す、こういうことがあったわけですね。ですから彼らは確かに来たわけですね。ヨハネのところに来たわけです。でも彼らは確かにヨハネが裁きのことを語りますから清めの洗礼を受けようけれども、ヨハネが問題にしているのは、あなたは何のために来たのかというですね、その彼らの本質のことを言う、心のことを言っている。 今日神様の眼差しということでお祈りしましたけれども、神様の眼差しの中であなた方は一体何者なのかとこう言うんですね。あなた方はですね、自分たちは神の子だと、神の民だと、アブラハムの子孫だと、こう言ってですね、言ってるではないか。それは自分たちは大丈夫だと。こういうですね、いわば彼らの中にある傲慢という問題です。彼らはエルサレムから都から出てきた。それはだから文字通りエルサレムの都というのは神のための中心ですよね。そしてそこで彼らが出てきたときに彼ら自身の中にあったのはそういう思いだ。つまり彼らが悔い改める、清められる、こう言って洗礼を受けるということを、それはもう本当に安易で表面的なものだ。これをヨハネは見抜いたわけです。だからマムシの子らや、こういう表現を取るわけですね。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。こう激しく、まあ、迫るわけです。石ころからだってアブラハムの子たちを作り出すことができるんだ。別にあなたたちが偉かったから、あるいはアブラハムが偉かったから神様は彼を選んだわけじゃない、ね、それは神様の一方的な仕方の中で神がなさった技としてアブラハムが選ばれたのである。その子孫たちに対しての祝福が語られているのであって、何か彼らの中に素晴らしいものがあったから、何か誇るものがあったから、神の民としての実質があったから選んだわけじゃない。だから逆に言うならば、石ころからでも神様はアブラハムの民をお越しになる方なんだ。こう言ってですね、まあ、いわば彼らの特権意識というものを、神の民としての自負心、おごりというものをヨハネは問題にしているわけですね。彼らはそこに安住してしまっているということであります。でこの問題は決してこのですね、当時のユダヤ人だけの問題ではないんですね。それは私たちの問題でもあるわけです。まあ、私もは悔い改めてイエス様を信じる、ね、でクリスチャンになったけれども、クリスチャンになった、そしてその後私たちはですね、洗礼を受けて、まあ、私の場合ではもう50年になりますね。50年を超えました。53年ですか。半世紀以上クリスチャンとして歩んできているわけですね。皆さんの中にはもっと長い方もいらっしゃるでしょう。あるいは私の家はですね、クリスチャンホームとして3代目だ4代目だという方もいらっしゃると思います。それは素晴らしい祝福であることには間違いがないんですね。しかし同時にそれは何も私たちの救いを保証するものではないんですね。これはヨハネが言おうとしていることはそういうことなんですね。私たちの中に何ある何かが我々の救いを保証するわけではないんですね。それは私もが何十年か洗礼を受けたクリスチャンホームであるということだけじゃなくて、教会の役員、それは長老であろうが執事であろうが委員であろうが、あるいは牧師であったとしても、何もそれ自体が私たちを救いの保証をするわけではないんですね。もし私たちがそのことの中に一種の特権意識があり、あるいは私たちのですね、おごりがあり、自負心があるとするならば、同じようにヨハネは問題にするだろうと思います。彼は問題にしているのはそのようなですね、神の民の中にもあり得る、それは私たち新しい契約の民であります、私たちクリスチャンの神の民の中にもあり得ること、つまり石の心があり得るということなんですね。かたくなな私どもの石の心があり得る、私どもの傲慢な思いがあり得る、何か私たちの中に知らない間に自分の中にある何者かが私どもの救いを確かにする、こういうですね、 私たちは弱さをお互いに持っているわけですね。このことをヨハネは問題にしているわけです。ですからヨハネが積極的に言うならば、問題にしていることは生ける神様の前における私たちの心からの恐れ、恐れを敬う恐れ、石のような固くなな心ではなくって神の前に砕かれた心を問題にしている。石のように固まったものではなくって神の前に生き生きとして反応する魂が問題になっているということです。私たちは法と息子の例えを考えるといいと思うんですね。法と息子はお父さんのところから財産をもらってですね、出かけていくわけ、ね、そして法と三昧にするわけ、そして豚の餌まで食べたいと思うほどなり下がる、豚の以下になっちゃう。でもその時初めて彼は気がつくわけですね。間違ってた、お父さんのところへ帰ろう、たとえ息子でなくて雇い人の一人でもいいからね、それでもお父さんのもとに帰ろう、こう帰るわけ。そして彼がお父さんのところに帰る、つまり方向転換する、悔い改めるわけですね。そしてお父さんのもとに帰ったときに、帰るときに彼は何も誇るようなものはなかったわけですね。ただただお父さんの前にひれ伏す、このことしかなかったわけです。そしてこのことこそが実は悔い改めということの本質なんですね。我々は洗礼を受けるということは、クリスチャンになるということの根本にあったのはそのことで、これは命に至る悔い改めというんですね。つまり我々は先見で洗礼を受けるときに、我々が悔い改めるというのはこういうふうにしてイエス・キリストを信ずることだ。じゃあそれでその後私たちは悔い改め必要でないかというと、そうではないですね。これが今年2017年宗教改革の500年の記念の時にルターが語った言葉が、この間も言いましたように、我々にとって大切なのはですね、絶えざる悔い改め。キリスト者の歩みというのは絶えざる悔い改め。あの時悔い改めてイエス様を信じた、しかしその後の生涯のすべては我々が悔い改めの生涯なんだと、こう語ったんですね。悔い改めの生涯だということは、石の心ではなくって神様の前に柔らかい心の中で本当に神を恐れつつ、我々の魂がですね、そこで生き生きと反応する、神様を恐れながら生き生きと反応する、その中で悔い改めてイエス様を信じつつ歩む、このことが大切だということです。問題のヨハネが彼のところに悔い改めの洗礼を受ける人々に対して激しく語った言葉とのことの真意はこのことです。で、群衆に対するですね、勧告をこうしてヨハネが言って、そうするとですね、その群衆だったら言うわけですね。何を言ったかというと、私たちはじゃあどうすればいいんですか。そうするとヨハネはですね、非常に具体的に悔い改めのことを言うわけですね。ここでこうヨハネが言ってますね。悔い改めにふさわしい実を結べ。この実というのは複数ですね、一つだけじゃないんです。いっぱいの実ということです。つまり私たちが悔い改めるときには、そういういわば実、印が現れるというわけです。その具体的な一つ一つのことをヨハネはここではですね、三つ例挙げてるんですね。群衆が一遍一遍聞くわけです。まず第一に十節のところで、群衆はでは私たちはどうすればよいのですかと聞いた。そうするとヨハネはですね、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよ。下着ってのはそんなに高価なものではない、当時もね。しかしその下着さえも持たない者がいる、その時には自分の下着の2枚持っている者は1枚分けてやれ、食べ物のない者には食べ物を持っている者ものも同じように分けてやる。これは最初のことですね。2番目はですね、 12節、徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればいいのですかと、やっぱり尋ねる。そうするとヨハネは、規定以上のものを取り立てるな、と言うわけですね。これはご存知のように、徴税人というのは、いわばローマの支配下の中にあるこの権力者からですね、委ねられて税金集めをするわけですね。だけどその税金集めをするときに、その定められた規定以外に余分にかすめとるわけです。そういうことが起こってた。だから徴税人というものは人々から忌み嫌われたんですね。ローマの手先であり、しかも自分たちをかすめとる。ところがイエス様はここでそれに対してですね、規定以上のものを取り立てるな、ごまかしをしないで懐にするな、こう言ってらっしゃるんですね。ヨハネはですね、徴税人そのものを問題にはしてらっしゃらないんですよ。徴税人がそういうふうにいわば取り立ててしまう、ごまかして取り立ててしまうことを問題してらっしゃるんですけれども、人々が嫌ったように徴税人そのものをイエス様は嫌ってはいらっしゃらないんですよね。実際イエス様は徴税人と一緒に食事を共にした方ですね。それから3つ目はですね、今度はヨハネに対して兵士たちは、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。これ3つ目。この場合の兵士というのは後で説明しますけれども、これに対してヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙したり取ったりするな、自分の給料で満足せよとヨハネは言ったんですね。これはどういうことかというと、税金を徴税人がこう集めるんですね。その時にローマの傭兵ですね、ローマから雇われたユダヤ人たちが、ね、自分たちの民衆から税金を集める時に徴税人と一緒に行ってですね、いわば護衛とともにですね、まあ、用心棒といいましょうか、そういう役割を果たしたんですね。ということは、このローマの傭兵たちも同じように規定以上のことを懐に入れてですね、私腹を肥やしていたという事実があるということ。税金の税を集める者たちはごまかしただけじゃなくて、それを護衛しですねしていた兵隊もまたそれを得ていた、こういうことですね。ですからそれに対して自分の給料で満足しなさい、こういうふうにヨハネは言っているわけです。でここでですね、ヨハネが悔い改めの身というふうに言っていることは、もの僕ら例えば悔い改めの身というのはすごいことを考えるかもしれませんが、非常にいわば身近なことを言っているわけですね。日常的なことを言っているわけ。誰からも金をゆすり取ったりするな、騙し取ったりするようなことをするな、自分の給料で満足せよ、2枚持っていたら1枚のものをあげなさい、食べ物を持っているものは食べ物のない人にあげなさい、本当にそれは日常的なことでを語っているわけです。日常的なさまざまな具体的な事柄について語っているんですね。それは一言で言ったら、自分を愛するように隣人を愛しなさいという戒めに尽きると言ってもいいんですね。それが日常的なレベルのことを問題にしている。彼が悔い改めなさいと言った時に、何かすごいことを問題したんじゃなしに、そういうですね、彼のところへ来た人々の背後にある心を問題し、同時に彼の背後にある日々の生活を問題にしたということなんです。で、これはですね、私たちは自分たちの信仰生活を考えるときにも非常に大事な要素ですね。我々はクリスチャンとして生きるということ。それはですね、例えば私たちが悔い改める。まあ、いろんな宗教にもありますよね。どういうことがあるかというと、その時は義を決めるために、悔い改めるために集中した祈りが、ね、何千回、あの祈りを唱えなさいと。 断食をするとかですね、施しをすると、そしてこれは功徳の時だとかね、あるいは当時ありましたエッセナ派のようにですね、日常生活の場から離れてもう荒野でですね、いわば隠遁生活をする、ちょうど修道院のような生活をする、人々の生活から離れてしまう、そういうことでもないんですね。そうじゃなくて、よかれがここで語っているのは、実はそんなものすごいですね、この悔い改めのいろんな宗教的な儀式だとか、修道院的なものの中に入っていくとか、あるいは何か座禅を組むとか、そういう問題ではないんですね。そうじゃなくて、全く日々の日常生活のことを問題にしているということに注意をしていただきたいと思います。私たちが何かお前悪いことしたって言ったら丸坊主になるとかね、丸坊主にしてお詫びするとかね、寺に入って座禅を組むとかね、その種のことは実はある面では簡単なことですね。あるいは、まあ、私は牧師としてこう言って、こういう題にして説教するわけですが、これも確かに簡単ではなくて、これできることですね。けれども問題は、まあ、私ども牧師からするならば、自分が語ったことということ、それが悔い改めの中で、牧師としての私どもの生活の中で、それがどういう形をとっているかということが問題なんですね。だから私の家内が生活を見てですね、講談の説教であんなことを話していて、自分の人の生活を見たらどうなんなんて言われたらですね、僕たちはみんな顔を上げられなくなっちゃうわけですよね。だけど問題はそういうことなんですよ。問題は皆さんも教会に来てこうしてね、説教を聞かれて、そうだとこう思われる。だけど問題は、この私も帰ってからの自分たちの日々の生活ということなんですね。その日々の生活の中に、実は私どもの正体が現れるということじゃないですか。私どもキリスト教信仰という時に問題にしていることは、そういう我々の日々の生活の問題。だからヨハネは非常に意図的に日常の問題について、それを彼は取り上げているわけです。日常性というのは生きるということにおいては非常に重要なことです。なぜならば、そこにその人の本質が現れるということですね。そこに我々のクリスチャンとしての自分の本質的な姿が現れるということです。だからそこをヨハネは問題にしているわけです。実はこれはイエス様ご自身も問題にされたことですね。積極的な意味で、マタイによる福音書の25章の34節以下を見てみたいと思いますが、そこだけちょっと開いていただきましょうかね。マタイによる福音書の25章の30、まあ、1節から言いますと50ページですね。ちょうど50ページ読みます。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そして全ての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らを揺り分け、羊を右にヤギを左に呼ぶ。そこで王は右側にいる人たちにこう言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。でそこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者たちの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。こうおっしゃったんですね。彼は全然気がついてないわけ。 しかし全く日常のレベルの中で必要な人に与え、あるいは見舞い助け、そのことがイエス様はご覧になっている。それを私自身にしたことだ、こういうふうに言ってらっしゃる。ヨハネが問題したのはこのことだということです。日常性というのは、これはですね、先ほど言いましたようにとても大切な意味を持っているわけです。ここに来たユダヤ人たちは集まってきたんですけれども、でもですね、彼らの日常性が問題であったということですね。でこのことをもっと積極的に言うとこういうことですね。私たちはイエス様を信じて、先ほど言ったように悔い改めてイエス様を信じた、命に至る悔い改め、一回的な悔い改めをしたんですね。でも私たちのその後のクリスチャンとしての生涯というのはどういうことかというと、今言いましたように、日々我々はこのキリストの前で悔い改めながら生きるわけです。でそうするとそれは何を意味するかというとですね、我々が罪ということを問題にする場合も、実は日常の一つ一つのことの中に我々の罪の問題が現れるんですね。何か我々は罪というと、何かね、殺人を犯したとかものすごいことを犯した、もちろんそういうことで罪を犯す場合もあるんですよ。けれども私たちの日々の歩みの中に、実は日常罪の問題がすごくいろんなところに現れてくるんですね。大抵皆さんもそうでしょう、まあ、私自身も自分が罪ということを知らされたのとことは、ある一つの具体的な、人々から見ればそう大したものでないと思うようなことが自分にはものすごく心にかかるんですね。皆さんででもそういうことがあるでしょう。これ比較の問題じゃないんですね。ある一つのことの中で、あ、自分は本当に罪人だなということを深く考えさせるということが起こるんですね。あの人に語ったこの言葉、あの時にあの人にしてしまったこのこと、あの大切な時に自分が妻を裏切り、夫を裏切り、友人を裏切ってしまった、そのような中で我々は自分の罪というものを認識するんですね。そしてそういう中で私たちは神様の前に本当に自分が罪人であると告白することになる。そして悔い改めてイエス様を信じるようになるんです。ですから我々はイエス様を信じて、毎日の歩みの中で我々は罪人です。ただ単純に罪人であるということなんて抽象的ですから簡単ですよね。これは私は誠に罪人ですって。じゃあどういうことで罪人ですかということになる。私が罪人であるということは、一体どういうことで罪人、自分は罪人なのか。一人一人によって私たちはその一つ一つの日々の出来事であって、本当に自分は罪人であるということを示されていくわけですね。そして我々はイエス・キリストのところに行って、私もは罪人ですと告白することになる。そして改めてイエス・キリストを仰ぐことになるんです。そうするとイエス・キリストを仰ぐということは、またね、どういうことが起こるかというと、私は誠の葡萄の木、あなた方はその枝であるとおっしゃったんですよ。イエス・キリストに結び合わされるという時には、イエス様から同時に私の中に命が流れてくるということなんです、ね、命が流れてくるというのは、私がこのことをしていてもそこにはイエス様の命が流れているわけ、ね、あのことをしていてもイエス様の命が流れているわけ、食事をしていてもイエス様の命が流れているわけ、私の中に ね。そうするとどういうことかというと、私様が本当に悔い改めてイエス様を信じて生きるという時には、そういう日常性の中にイエス様の命が現れてくるということなんですよ。それがですね、ヨハネが言うように、二つ持っていたら一つあげるという働きにも結びつく、食べるものはない人にそれをあげるという行為と結びついていく、自分の与えられたもので満足するというあり方へと結びつく、ね、何かごまかしてものすごく稼ごうなどということではなくて、与えられたもので満足するということが今すべつくんです。で、そうじゃないと我々は演じなければならないんですね。クリスチャンのように演じなければならない。パリサイ人っていうのは何を意味したかった、ね、偽善者ってのは演技をするものというんですね。演技をしなければならなくなるんです、ね、しかしながら我々は本当に 悔い改めてイエス様の前でイエス様を仰いながら生きるときに、その命の中に生かされていることときには何も演技する必要はないんですね。そのように生き、そのように語り、そのように行動すればいい。もちろん我々はこの地上の中で依然として罪があります。多くの誤りを犯し、罪も犯す、ね、にもかかわらず我々はイエス様に結びついているということは、そこに確かにイエス様の命が現れるわけですよ。それを生きたらいいということなんです。我々がその時に様々な罪を犯し失敗すれば、イエス様のところに戻ればいいわけです ね。そうすると我々は何も演技する必要がないんですね。祈りつつ歩み、ね、イエス様を仰ぎながらその命に生かされて、我々は日常のことを語り、人々と交わり、ね、そして私どものできることを成していく、こういう在り方ですね。真理というのは抽象性の中にはないんですね。真理というのは小さな具体性の中にあるんです。私がクリスチャンであるということの姿は、牧師であるという私の形の中にあるわけじゃないんです。私の日々の小さな働きや言葉の中に現れていくんですね。そこに私の本質があるということなんです。そうするとそこまで戻るということは、私の場合いつもキリストのもとに戻り、キリストを仰ぎながら、そこから命をいただきながら生きていくということなんです。これがですね、ヨハネが悔い改めを結ぶ身ということで私たちに指し示していることなんです。お祈りいたします。神様、私たちが自己満足や傲慢の中で形ばかりの悔い改めを装うことがありませんように、生ける神を心から恐れかしこみ、日々の小さなことの中でも罪を認め、これを悔い改め、常に立ち返って主イエスキリストをあなたのもとに変えることができ、あなたの命に生かされつつ、日常の小さなことにおいても隣人への愛に生きることができるようにお導きください。私たちに聖霊の助けをお与えください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。